本日私たちにくださる神様の御言葉は、創世記28章10節から22節です。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなた方が横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいて、また言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家にほからない。ここは天のもんだ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。アーメン。まず、私は本日、声がうまく出ないと思いますが、ご了承ください。一人の男が止めどなく歩いていました。炸裂する太陽の光に息が切れるほどでしたが、気にせずにどこかに向かって絶えず歩いていました。その男は誰かに追われるように不安な表情で、自分が歩んできた道を振り返ってみて、時々故郷に残してきた母の姿が思い浮かぶ時は、我知らず流れる涙を抑えられませんでした。そしてその涙は吹いてくる風に飛び散りながら、故郷があるベールシェバに向かって消えてしまいました。何よりも悲しいのは、今自分が流す涙の意味を知っている人が誰もいないということでした。そして現在、自分が感じている恐怖と不安を隠すために、握っていた藁ほどの小さな望みだけが彼を支えてくれる唯一の力でした。彼は創世記で最も多く登場する人物です。合計50章で構成される創世記からの彼の姿は、25章26節をはじめとして49章33節に、子らに命じ終わると足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられたと終止符を打ちます。しかし続く50章でも彼の姿は聖書の中にそのまま残っています。その意味で、創世記の半分は彼の話と言っても過言ではありません。その男の名前は、私たちがよく知っているあのヤコブです。そのようなヤコブの話は、創世記の中で2つの柱を通して展開されています。1つはベテルでの話であり、もう1つはベヌエルでの話です。ベテルは聖地巡礼に行ってきた人はご存知でしょうが、エルサレムから車で北に向かって20分ほどのところに位置しています。神の家という意味を含んでいるベテルは、今日の本文のようにヤコブは自分と一緒におられる神様に出会った場所です。ところが、このベテルはヤコブの祖父であるアブラハムにも忘れることができない場所でもあります。当時、古代メソポタミア地域でカナンの地に入るためには、 要所のような野牧川がありました。アブラハムはこの野牧川に沿ってカナンに向かい、ヨルダン川を渡って西の方向にあるカナンの町のセケムを経て、すぐにベテルの東側にある山に至りました。そして創世記12章8節によると、アブラハムはここで神に祭壇を築き、初めて主の名前を呼び、感激的な礼拝を捧げました。ところが祖父であるアブラハムが神に最初の礼拝を捧げ、この地が自分の孫であるヤコブが礼拝どころか逃亡者の身分で到着したのです。私たちはここで信仰の継承について考えてみないといけません。私たちの信仰は私たち自身で終わるものではありません。私たちの子供たちとその子孫につながる一つの水の流れであります。その水の流れが私たちで停止するか、または私たちの子供たちに継続して悠々と流れていくことができるかは誰も知りません。アブラハムは信仰によってカルデアのウルを離れて、ハランを経て見知らぬカナンの地に到着しました。そしてベテルに到着した時、聖書には記録されていませんが、きっと涙を流しながら神に最初の礼拝をあげたことでしょう。そんな感激の地に160年余りの年月が過ぎたある日、自分の孫のヤコブが別の孫のエサウからの殺害の脅威を避け、そこに立っているとは祖父のアブラハムは想像すらしなかったことでしょう。神様の命令によって息子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げるとき、イサクは何の反抗もせずにその状況を受け入れました。そんなイサクの子だとすれば、きっと父イサクに似て信仰の人に成長するだろうと祖父のアブラハムは期待していたでしょう。しかし私たちは創世記を通してわかるように、信仰の息子であるイサクさえ年を取って老人になると、霊的な目が霞み、ついには自分だけを大事にする老人に転落してしまいました。アブラハムがいくら信仰の先祖であっても、子供たちとその子孫の信仰まで保証することはでは決してありませんでした。私たちも同じです。私たちはかつて主によく使える信仰の人であったはずです。だからといって私たちの子供たちの信仰が主の中でまともに育つこととは別の問題です。私たちの子供たちは大丈夫でしょうか。私たちの子供たちと信仰の中でうまく生きていますか。もしかしたら顔を見なくなって長く経ったのではないでしょうか。私たち自身はいかがでしょうか。大丈夫ですか。信仰の大人として立っているのではなく、いつの間にか霊的な目が霞んだイサクの姿のようで、自分だけを大事にする老人に変わっていっているのではないでしょうか。私の両親はどうですか。で、元気でしょうか。もしかしたら私たちを理解できないと無視して背を向けて暮らしているのではないでしょうか。重要なことは、私たちの信仰はいつも現在形でなければならないし、過去形ではないということです。そして私の信仰も重要だが、我々すべての信仰もまた重要であるということです。ヤコブの物語のもう一つの柱はベヌエルでの話です。ベヌエルは神の顔という意味で、創世記32章でヤコブが兄エサウに会う前に一晩中神と格闘をした、まさにその場所です。ヤコブはここで神と競って勝ったものという意味のイスラエルの名をもらいました。このベヌエルはヨルダンの東側にあり、ギレアデの地に位置しており、この場所に全長130キロの野牧川がヨルダンの東側を南北に縦断し流れています。特にベヌエルは野牧川を挟んで、ヤコブが神の軍隊に出会ったマハナイムと向かい合っています。信仰は向かい合うことです。一つは神の言葉との向かい合うことであり、もう一つは過去の私たちの生活の中でなされた神の御手との向かい合うことです。ヤコブは 創世記31章でラバンと平和条約を結んで別れました。後にラバンは自分の道に沿って故郷の家に戻り、ヤコブも自分の道に沿って故郷に向かいました。しかし2人の道は表面的には同じように見えましたが、明らかな違いがありました。創世記32章1節を見ると、私たちの聖書には翻訳されていませんが、ヘブライ語の原文にはヤコブが彼の道を歩んだと証ししています。結局ラバンは自分が定めた人間ラバンの道を歩いたとすれば、ヤコブは自分の道のように見えますが、実は神に導かれる彼の道、まさに契約の道であり従順の道を歩んだのです。するとヤコブの目の前に驚くべきことが起こりました。神の軍隊が神の道を歩こうとして、カナンの地に入ったヤコブを迎え入れるため現れたのです。ところがこれ以降のヤコブの姿はいかがでしょうか。兄に会う過程で神の軍隊を直接目撃した人らしく、完全に神のみに頼ることができたでしょうか。そうではありません。神の道を歩くヤコブを守り応援するために、神様が2つの陣営の軍隊を送ってくださったにもかかわらず、彼はまだ神と自分の考えの間で葛藤していました。まるで私たちの信仰生活にも似ています。しかし聖書は私たちにはっきりと述べています。似たものと同じものは全く違うことであることです。また信仰は 100% であるとき信仰であって、 99% の状態を信仰とは言いません。しかしヤコブと同じ私たちでありながら、まだ私たちに小さな望みが残っている理由は、今日の本文で確認できるように、ヤコブは自分と一緒におられる神様に出会ったとき、彼の人生は新しい希望に芽生え始め、回復の水の流れが彼の人生の中で流れるようになり、彼の魂が神の前に再び立つ恵みを経験することになったことになります。私たちもやはり生きておられる神を、私たち一人一人の生活を通して出会ったとき、私たちの信仰も子供たちと子孫の信仰までも新しくなることができます。そしてその出会いを通して、今日の本文の告白のように、私たちが足を踏んで立っているその場所が神の家であり、天の門であるベテルになるのです。今日の本文10節を見ましょう。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。旧約聖書でよく登場する聖書の一節の中で、ダンからベールシェバまでという証言があります。ここに登場するベールシェバはイスラエルの領土の南方限界線で、ベールは井戸、シェバは誓いであり、誓いの井戸という意味です。これは創世記21章でアブラハムが井戸の問題にゲラルの王であるアビメレクと協定を結んだことに由来しました。このベールシェバはアブラハム以降、イサクの家族が生活の拠点にしたところであり、ヤコブとエサウもここで生まれたと言われています。まさにここでヤコブは自分の命を狙う兄から約 880km も離れたハランに向けて出発したものです。続く本文11節を見ましょう。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところに石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。自宅で母リベカの愛を一身に受けていたヤコブは、兄から逃げ、逃亡者として亡命者として一度も歩いたことのない険しい道を恐怖と震える心で歩いていました。野原で育った漁師の兄が自分を殺すぞと体言相互をする中で、さらに自分が逃げた事実を知り、より憤りが増したに違いありません。そのような兄貴がいつ自分を追いかけてくるかわからない状況の中で、ヤコブは一刻も早く叔父ラバンの家に行かなければなりませんでした。しかしヤコブの意思とは関係なく、それ以上行くことができなくなりました。私たちも人生を生きていると、自分の意思とは関係なく前に向かって進むことができない時があります。もう少し進むべきなのに、ここに立ち止まれないのに、全てが妨げられて遮断され、 その場にしゃがむしかない状況に置かれることがあります。なぜならこれも日が沈んだためです。ところがこのような時は他の方法はありません。いくらきつくて長いため息が出て苦しくてもその場で朝を待つしか他の解決策はありません。どうすることもできなかったヤコブは体をかがめて一つの石を取り枕にして寂しく孤独で恐ろしい夜を一人で過ごすことになります。ところでここで私たちが注目しなければならない単語があります。本文の10節をもう一度お読みいたします。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだのでそこで一夜を明かすことにした。彼はそのところに石の一つを取りそれを枕にしてその場所で横になった。私たちの聖書を含むほとんどの翻訳の聖書ではヤコブが石を取って石を枕にして寝たと翻訳しています。しかしヘブライ語の原文を見ると他の解釈が可能です。韓国語枕に翻訳された枕と翻訳されたヘブライ語であるメラアショとはもともと枕元、頭のそば、頭部という意味を持つ言葉です。サムエル書の26章を見ますとダビデとサウルとの話の中でこの言葉が登場します。サウルはダビデを悩ませ3000人の精鋭の部隊を率いてシップの荒野に到着しハギラ山に陣を張ります。この時ダビデとアビシャイは彼らが眠っている隙を利用してサウルの兵舎まで静かに潜入します。その時にサウルは王らしく部下の保護を受け陣の真ん中で寝ていました。その時ダビデはサウルが寝ている隙を利用して彼の枕元にあった槍と水筒を持ってきます。この時枕元と翻訳された単語がまさにメラーショトです。また列王記の第1の19章を見るとエリアはアハブ王の妻イゼベルの殺害の脅威を受けて恐れるあまりベールシェバに逃げる場面が出てきます。そこでエリアは一日の距離を歩いてあるエニシダの木にたどり着いて死を望んで祈り眠りに落ち入ります。この時に天使がエリアに現れ水と食べ物を食べさせてここで力を得たエリアは40日間昼夜を歩いて神の山ホレブ山に到着します。列王記の第1の19章5節6節を新しい翻訳聖書で読みましょう。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると一人の御使いが彼に触って起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べそして飲んでまた横になった。ここでも頭のところという言葉が登場しますがまさにヘブライ語のメラショットです。もちろん今日の本文である創世記の28章のヘブライ語の原文を見るとヤコブと関連した5つの行動がすべて連続的につながる描写になっています。再度申し上げますとヤコブは日が沈むことそこで野宿をするためある場所にいたり石一つを取って枕にして横になって眠りに入ったことが一つの連続の動作として表現されています。そうだった場合はこのように考えてみることもできます。ヤコブはベールシェバを離れて北東に90キロ離れたルースまさに今日の本文のベテルに到着するまでは想像を絶するパレスチナの昼の暑さを通過しながら少なくとも3日間野宿をしたはずです。疲れに満ちたヤコブは日が沈むと手に取れる石を取って枕にして自分も知らないうちに眠りに落ちたはずです。しかし私は当時ヤコブが感じていた緊迫感と不安感恐怖の側面から本文を見ていたらヤコブがいくら疲れに疲れても一つの石を取り枕にしたというよりは枕元に置いて寝ていたという解釈がより適切な表現に見えます。なぜならば前にも述べましたようにエサウは野原で育った漁師です。漁師は動物を捕るために常にナイフや武器などの道具を携帯しています。特に彼はレンズ豆の煮物一杯に 長子の権利を売るほど考えが深くもない繊細な人ではなかった人物です。むしろ感覚的な人であって、言葉より行動が先走る人でした。また短気な性格と、目標が定まったら諦めずに最後まで追撃して自分の獲物にし、たまにはそんな自分を父イサクと家族の前で誇示して自慢したはずです。そのようなエサフを誰よりもよく知っていたヤコブだったので、自分を殺すという怒りに満ちた兄の言葉はただ軽んじることはできませんでした。ヤコブはひょっとして猛獣の攻撃や強盗の脅威、そしてそのようなことは起きてはならないのですが、最悪の場合自分自身を追っているかもしれない兄から自分を守るために武器としてその石を枕元に置いたはずです。もしそうだった場合、ヤコブが訪ねてきたならば、カインとアベルの以降、新たな兄弟の悲劇が創世記の中で起きたかもしれません。しかしその夜眠っていたヤコブを訪れたのは恐ろしい兄でも強盗でも猛獣でもない、まさに私たちの主神様でした。これを私たちは神の恵み、神の愛、神の見守りと言います。次の私口の説教の時間にお話しいたしますが、ヤコブはその夜夢の中で神に会います。日が暮れてもはや兄からの逃げられなくなったヤコブに、神様は彼と一緒におられることを教えてくださり、ヤコブが単なる藁ではなく天の望みとしてヤコブと一緒にいてくださいました。今日は私たちを生かすためにこの地に来られた主の降誕を覚え、再び来られる主を待望する対抗説第一主日です。神の子であるイエス様が静かで神聖なる夜にまるで今日の本文のヤコブを訪ねてくださったように私たちを訪ねてきました。天の栄光を捨て人間の体になられた幼子イエス様がこの地上に来られた理由は何でしょうか。ヤコブのように怖くて恐ろしい夜を一人で過ごすしかない私たちのために、十字架の犠牲と復活の栄光を通して永遠の命の流れを作ってくださるためではないでしょうか。神様は革命家でも偉大な哲学者でも優れた政治家でもない、非常に弱くて小さな赤子のイエスをこの地に送られ、人類のすべての過去と将来のすべての未来をその方に含ませた理由は何でしょうか。永遠の命は神様にあり、その道をイエス・キリストの他には誰にも許されなかったことを示すためではないでしょうか。イザヤ書の言葉のように、神が荒野に新しい道を作り砂漠に川を作った理由は何でしょうか。神の民に選ばれた者たちに永遠の命の流れを通して生命の水を飲ませ、永遠の命の道を通して一緒にその道を歩ませるためではないでしょうか。道とは、一人が先に歩いて歩いている人が多くなるとそれが道となると言います。イエス様はご自身の愛と犠牲を通して永遠の命の道を私たちの前に作られました。そして今我々にその道を歩くことを願っておられます。その道は狭い道であり、孤独な道であり、時にはヤコブのように不安で怖くて辛い道かもしれませんが、決してその道は寂しいだけではない理由は、すでにその道を数多くの信仰の先輩が歩き、これからも私たちの子供たちとその子孫がその道を歩むからです。私は前で、信仰は向き合うことであり、お互いに向き合うことは神の御言葉と過去の私たちの人生の中でお働きになられた主の見てと向き合うことと申し上げました。もう一つ申し上げますと、その向き合いは私たちの信仰の先祖たちと私たちの子孫との向き合いでもあります。私たちはヘブライ人への手紙の11章を信仰の章と言います。ヘブライ人への手紙の記者はこの信仰の章で信仰の先祖たちが行っ った事件を列挙しながら、私たちに信仰について語っています。特に信仰というものは雲をつかむようなものではなく、明らかにして確実であり、我々の目に見えるものであるということを、その証拠を通して強調しています。この第11章を過ぎ12章に達すると、ヘブライ人への手紙の記者は私たちに、今からこれらのことを見習い生活に適用することを進めています。ヘブライ人への手紙の12章1節を新しい翻訳聖書で読みます。こういうわけで、私たちはこのような多くの商人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。ここで雲はただ一つの雲ではなく、空全体を厚く覆っている密雲を意味します。私は去る9月に復帰の説教をした時、祈りの序文をこのように始めました。いくら難しい丘を登ることでも、その丘の上、青い空の中に一片の白い雲が浮かんでいるなら、その雲を眺めながら丘を登ることができるように、私たちの人生の道の中にいくら難しい丘が私たちの前に置かれていても、私たちのためにいつも祈ってくださり、時には目に見える神の手で、時には目に見えない神の手で一緒にしてくださる主がおられることを悟らせてくださり、本当にありがとうございます。青い空の中に一片の雲だけ浮いていても、通過した一人の旅人がその白い雲を眺めながら辛い丘を登ることができるとしたら、まして空全体を覆うほどの信仰の商人が私たちを応援するために熱い拍手と歓声で私たちを包んでいるならば、そのレースがいくらきつい競争であっても十分に打ち勝つことができるのではないでしょうか。何よりもその道を作ってくださるため、イエス様がこの地に来られ、まずその道を歩き、今も私たちと一緒に神様の御霊でその道の上で同行してくださるならば、いくらつらい道であっても信仰だけでその道を歩いてみることができるのではないでしょうか。私は30代前半にミュージカルの監督になりたい夢がありました。短い期間でしたが、その業界に身を置いたことがありました。当時、私は2003年8月にチャムシルのオリンピックメインスタジアムで行われた歌手チョ・ヨンピル先生の35周年コンサートで助監督の一人として参加したことがあります。その講演は、名声伝説に理由ありという言葉にふさわしく、数々の記録を残しました。韓国単一公演で初の有料観客の数が4万5000人以上に上り、メインスタジアムには110メートルにも及ぶ超大型の舞台が設置されましたし、参加したスタッフだけでも歴代最大規模でありました。ところがその日、これまでの公演準備を徒労に終わらせる事態が起きてしまいました。いきなり大雨が降り始めたんです。大雨のため通常の公演は不可能になり、関係者は公演を開催するかどうかについて苦しむ事態に陥りました。そして最終的に天候は最悪の状況でしたが、公演決行の結論を下しました。その決定に従ってスタジアムでは緊急に4万5千人以上の観客に提供する白い雨がっぱの準備を始めました。ところが非常に驚くべきことが起きました。その雨の中でもメインスタジアムでは足の踏み場もなく、多くの観客で埋まり始めました。観客は大雨に降られたまま何の動揺もせずに公演が始まることを待ちました。公演の時間が刻々と近づいてくると、白い雨がっぱを着た4万5万人以上の観客たちは一斉に席を立って口を揃えてチョ・ヨンピルのコールを叫び始めました。その時の感動は今でも私の心の中にそのまま残っています。そして私が先ほど読みましたヘブライ人への手紙の12章1節以下の言葉と一緒に、黙示録7章9節10節の御言葉がオーバーラップしました。その後私は見た。すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆がミザの前と子羊の前に立ち、白い衣を 身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にある。それ以降、私は永遠の神の国で開かれる偉大な大合唱を心の中に描いて、その日を慕いながら今も生きています。愛する兄弟姉妹の皆様、信仰は一回の大規模な出来事で堅固にはなりません。ヤコブを通して学んだように、我々は生きていきながら神と出会う貴重な精神的な霊的な体験をすることもあり、信じられないほどの祈りの答えを受ける経験をすることができます。しかし忘れないでください。私たちに与えてくださった貴重で霊的な体験と経験は、私たちの信仰生活の重要な部分ではありますが、神様が本当に願っているのは別のところにあるということです。それはそのような経験と恵みを通して、私たちの中にまかれた信仰の種がより成長し、さらに強固となり、最終的にイエス様が歩まれたその道の上で、信仰の商人たちと一緒に私たちも信仰の人として立つことです。それは私たちの毎日の生活を通してのみ可能となります。人生がネックレスであれば、今の一日一日は真珠であるという言葉があります。毎日の真珠が集められた時、私たちの人生は神の美しいネックレスになり、栄光の冠になるのです。そのような意味で、私たちに許された毎日の生活の中で神との交わりと同行はいくら強調しても過言ではありません。そしてその交わりと同行の始まりは、神の御言葉と主に向かっての祈りです。今日からクリスマスまで正確に26日が残りました。この期間に以前よりもさらに神の御言葉を思い慕いながら、クリスマスの準備をする皆さんになることを望みます。私は毎年12月になると1ヶ月間神様に特別な祈りをします。それは来年1年の間、私がすがって生きていく御言葉をお与えくださいという祈りです。そして来年教会で定められた1年の言葉と一緒に、私に許された御言葉を生活の中に適用しながら一年を生きていきます。私の小さな告白ですが、神様が許されたその御言葉を通じて、これまでの私のすべての人生で一寸の誤差もなく忠実に導いてくださった神の御手に本当にたくさん向き合うことができました。加えて祈りの人になりましょう。祈りの中で最も美しい花が鳥なしの祈りです。クリスマスになるまでの残りの26日間は、私たちの100周年記念教会が祈りで準備する兄弟隊となれればと思います。毎日早朝に私たちの教育者たちが教会のために、教会の人のために祈っています。教会の皆さんもまた、教会のために、教育者のために、私たちの子供たちのために、信仰の家族のために祈ってください。また、私が担当している対外部門に関連する宣教師、厳しい地方教会、コロナにより新たに私たちの教会と関係を作っている、キョンボ地域の教会、複数の機関や団体、そしてまだイエスを知らない外国の青年のためにも祈ってください。すでに祈っているとすれば、その祈りをもっと強めてください。特に私たちの教会は初めて4人での共同牧会をしています。共同牧会のためにも祈ってください。ヤコブは本当に足りない人です。しかし彼の偉大さは、自分の命の危険を感じながらも主の道を歩むためにカナンを目指したということです。私たち一人一人も、私たちが行くべきカナンの地があります。その道のために、今は言葉と祈りに私たちの時間を捧げる時です。コロナにより全てが遮断されたように、まるで日が沈んだような感じですが、だからといって私たちに日が沈んで終わったのではありません。それはむしろ新しい朝を迎えるために祈りの時間、主の御言葉と会うための時間に入る時間であります。お祈りいたします。愛に満ちた父なる神様、今日は私たちを救ってくださるために この地に来られた主の降誕を覚える対抗説の第一主旨です。私たちの人生はヤコブのように、最終的には小石一つを枕元に置いて、それ以外は何も頼るものがない非常に卑弱で哀れな存在でした。そんな私たちに小石一つではなく永遠の岩を与えてくださるために、この地に来られたイエス様を歓迎し賛美します。願わくば我々100周年記念教会が今年のクリスマスを迎え、もっぱら御言葉と祈りでその日の準備をする聖なる共同体になりますように。派手なネオンサインやクリスマスを知らせる装飾が並ぶ通りの道ではなく、主が先に歩んでいて、雲のような数多くの信仰の先輩たちが歩まれたその道の上で、ただ御言葉と祈りを通して教会とこの世に仕える私たちは全てのようにしてください。今は日が暮れて何もできない真っ暗な夜であっても、むしろその暗さが神の御言葉と一緒に祈りの光を明らかにする貴重で霊的な切り替えの時間となるようにしてください。それで私たちの人生が美しい真珠として結ばれていく諸人のマイルストーンになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。